生徒層
グランバチャンネル。
この番組は社会福祉法人青野ヶ原福祉会特別養護老人ホーム生徒層がお送りします。
こんばんは、生徒層チームグランマの助かった佐藤ポリオです。
こんばんは、生徒層チームグランマのまた和歌山に行ってきましたゴーンです。
こんばんは、生徒層チームグランマのちょっとかぶったけど僕も旅行に行ってきました、いぶきです。
よろしくお願いします。
いいですね、2人ともあちゃこちゃ行ってから。
旅行ブームですか、うん、
季節もね春になったので。
え、どこ行かれたんですか旅行。
僕はね、あの2泊3日で、レオマワールド、一発目はレオマの、香川県かな、知ってます、レオマワールドって
聞いたことある。
まあまあ大江戸温泉の系列みたいな、うん、まあ、お風呂入って、まあ、ちょっとゆっくりしようかってので、うん、まあ、あの子供と、うん、であの奥さんの家族と一緒に行って、うん、車で行って、で2泊目にあの広島の方に行って、うん、もうとりあえず美味しいものを食べてゆっくりしようぜっていう、で向こうの親のこともあるっていうのもあったんですけど、うん、まあ、子供とったらやっぱ子供メインで考える旅行にやっぱなりがちじゃないですか、っていうのでもう一回ちょっと食事をメインで、う
ん、はいはい、
あんまり観光っていう観光は全然してないんですけど、
あ、めちゃくちゃ食べました。広島は何ですか、牡蠣とかですか。
牡蠣食べました、美味しかったです。
どうなに、もんじゃ焼きじゃない、
もんじゃ焼き、もんじゃ焼き、
広島焼きやね、
うん、広島焼き、あれお好み焼きなんですね。広島焼きって言ったら怒られるんですよね確か。
あ、そうなんや、お好み焼きっていう、
広島のお好み焼きは、
広島のお好み焼き
はお
好み焼きらしくて、それ調べてから行って、
あ、それ調べてから
間違えんとこうと思って、うん、やっぱ美味しかったですね、牡蠣、うん、とかも子供食べさそうかって悩んで食べ、まだちょっと怖かったんで、
あ、そうやね、
生ではないとしてもやっぱちょっとやめて、美味しかったですね、めちゃくちゃ飲んじゃって、
うん、あ、そうなんや、
食べましたね、うん、ちょっとチートデーっていう感じで。
あ、はいはい、
大事だね、チートデー、大事
です
本当に。でもそれでゆっくりはできたの、リフレッシュはねできたやろうけど。
そうです、まあリフレッシュ、そうですね、
結構大変だったんじゃない。
いつもやったら僕と妻2人で子供を見るのが、うんうん、まあ、シンプルにあの大人が2人増えたと思って、うんうん、でそういう意味ではまあゆっくりできたっていうのと、うん、でも何もないところの方がやっぱ子供ってすごい楽しそうやなって思いますよね、うんうん、その YouTube とかゲームとかの、
う
ん、
もうそういうのじゃなくて、ね、
やっぱ見たいって言わなくなりました、うん、そういうところったら、うん、虫探して落ち葉拾って投げてキャー言ってる子供見たら可愛いと思いましたね、うん、
体験するものに勝てるものはないやろね。
で、やっぱ自然とかのところにおるとやっぱ優しくなるっていうか、うん、やっぱその上のお兄ちゃんも5歳で、うん、家では要は喧嘩とか起こったりしてるんですけど、うん、やっぱ自然のあるところでおいでこっちおいでって、うん、抱っこしてあげるかとか今まであんまそんな言わなかったことを見つけるって、うん、2人に感動して、うん、友泣きそうになりましたね。
いい旅行やったね。
いい旅行でした、うん、いい旅行、お酒も美味しかったですけどってな感じです。
ゴンさんは
和歌山結構 ね
和歌山好きですね。和歌山
行くことがあって、もともと妻の実家というか、うん、あの生まれ育ったのが和歌山なんで、うん、はい、和歌山行かせてもらって1日目暴風雨やったんですよ。
あら、まあ、
まあ、悪天候、
悪天候でまずいちご狩りに行ったんですよ、はい、その時はまだギリギリ行けたんですけど、うん、その後もうめちゃくちゃ雨と風強くて三段壁に行ったんですよ、うん、
はいはい、はい、
まあ、そら傘壊れますよね一撃で吹っ飛んでいってで、で、まあ、その下に洞窟がね、12メートル下か13メートルか下か、なんか三段壁の下にと洞窟があって、その洞窟をちょっとメインで見に行かさせてもらって、ですごいなんか波がブワーってなってるところを見て、最終的にはまあホテルで、まあ、温泉、うん、うちの子供温泉好きなんで、温泉でゆっくりして、まあ空もダイエットから解放されて空食べるわ飲むわめちゃくちゃ飲みました。
天気がね、暴風やったのがね。
で2日目はもうそのまま白良浜ですね、
はい、
あのビーチに行って、うん、もう娘はもう海入ってましたね。もう4月やのに
海開きまだしてない
ですね。してない
し、寒もなかったんですか。
いや、わかんないけども、ね、それをまま入りに行ってびっしょびしょで帰ってくるから、うん、まあまあしかって。でもちろん水着じゃないじゃないですか、うん、普通の服で入っていきようから、
普通の服で入っていて
で大変やって、まあ、最後トレトレ市場行って、うん、まあ、いつものルートで終わって帰ってくるっていうのをやって、はいはい、まあまあよかったかなっていう、うん、
まあ、美味しいものも食べて
よかったですね。
トレトレ市場いいですよね、あそこ、うん、ほんまに めっちゃ好きですよそこ。
毎回行くの美味しいよね、うん、食べ物が。
海鮮も美味しい、
海鮮美味しいですね。
食べたいな、カキも食べたいな。
佐藤ぶりさんは、
あ、そう、僕はねまだ全然この方向の違う話なんですけどああ助かったっていうね、はい、娘がねお友達と卒業した後の、まあ、ちょっと小旅行じゃないけども、うん、ちょっとお友達と遊びに出てた時に体調が悪くなって救急車で運ばれることがあったんですよ、はい、で職場に電話がかかってきて、まあ、僕も妻プリオも同じところで働いてるじゃないですか、うん、はい、で、まあ、娘の、まあ、友達から職場にかけてきてくれて、まあ、自分がすぐ駆けつけれたっていうのがあったんですけれど、そのきっかけがね、以前ラジオであのゴンさんがお財布の話をされて、お財布の中に自分の名刺を入れてたっていうね、それ名刺入れとった方がいいですよっていうのをふっと思い出して、はい、子供らに自分の名刺配っとったんですよ。それがその前日やって、で娘はちゃんと僕の言いつけを守って自分の財布の中に僕の名刺を入れてたんです、はいはいはいはい、んで、まあ、意識が朦朧となってその駅で倒れて救急車で運ばれるってなった時に、まあ、もちろん携帯ってロックかかってるから、うん、お友達もその電話、はい、そうが鳴った時にその財布を確認したら、あ、お父さんの名刺入ってるって、それで電話かけてきてくれたんですよ。お父さんって言ってかけてきてくれて、うん、でその中学校の時からの友達やから、まあ、よくねその知ってる子でもあるの で、うん、でお父さんこうこうこうでって言って、それで駆けつけれたっていうね。
よかったですね。
前日に入れてやったんです。
いや、すごいです。
そう、それがお助かったと思って。
大事なかったんですか？
大事なかったですけど ね、
かったですね、う
ん、無事あの事なきは得ましたけれども、もちろん
名刺入れとか
まず逃げ
て
ない
な。それなかったら、そうそう、こっちもそれ分かれへんし、
確かに、
そうそうそう、病院でもね困ってたやろし、そういう時に備えとくのは大事なんやなっていうのは、ね、
帰ってすぐやります。
そうそう、
ね、確かに。
もうめっちゃリアルタイムやったから、もうそんな話してたとこやったからね、それで、あ、助かったっていう話。
なるほど。
そう、ではそろそろ始めましょうか。この番組は介護現場での面白さや楽しさをお届けするトークバラエティーです。私たち生徒層チームグランマの3人が介護現場の今をお送りします。
生徒層グランマ
チャンネル、グランマチャンネル。
ここからは介護あるあるなど介護現場のリアルな話を面白楽しく語り尽くします。
はい、はい、
今週は最近辞めたことについて。
はい、
まあ、辞めたこと、もしくは、あ、これ辞めたいな、でもいいと思います。何かありますか？
僕はね、これがねあるんですよ、うん、大きなこ と、 大きいこと。お酒をねちょっとやめたんですよ。
ええ
っていう、ありがとう、いい反応ありがとうございます。
っていうのもね、お酒やめたら何が残るんですか？
オリオンビール抜いたら何が残るんですか？
ちょっと嫌やなけど、あのね、そのゼロにしたってわけじゃなくて、はいはい、その僕すごいビール、もちろんオリオンビールとか、うん、泡盛でやったら好きなんですけど、うんうん、自分の今のその使ってるお金とか、うん、何に使ってるなっていうのを一回自分で調べたら、やっぱお酒がね、
はいはいはいはい、
飲みすぎているんですよ僕は、
うん、
飲んで
飲みすぎている、
飲みすぎている、やっぱ
飲みすぎている。
いろんな人に聞いたら、うん、あ、自分の量ちょっとおかしいわってちょっと思って。
あ、そうなんや。
あ、なるほどね。
そんなに
晩酌する時の量、うん、
晩酌で、まあ1日の量って捉えてもらったら、次の日例えば早晩やったら、まあ、みんなはこの時間に寝てるっていうのを、うん、はいはい、僕はもう当たり前のように飲んでるとか、で1日何本とか、
うん、
でこれちょっとやばいなと思ってで、まあ見た目とか、あのゴンさんもダイエットとか外成功してるので、ちょっとなんかをやめてみようって思って、でとりあえず今ビールをやめてるんですよ。休みの前の日に飲んでいいっていうルールにして、もう毎日今やから言うんですけど、もう6本飲んでたんです僕。
そんな、え、毎日？
それ500を？
いや、じゃない、300
を。500はやばい。
500、6本。
いや、500、6本の時もありました、正直言ったら。
ギリギリの、すげえ。
余裕で飲んでました。
すげえな。
で、それをとりあえずやめて、ビールをやめて、帰り道に買わない。
あ、
で、なんなら帰り道に飲まない。最初そこ始めました。もう家に帰るまでにもう歩きながら飲んでたので、それが一番好きやって、まあ習慣ってよくこのラジオでもあるじゃないですか。それをまずやめて、でビールを飲まなくなれば、やっぱ習慣が変わると、うん、慣れてきて、それが、
うん、
別に楽でもいけるわってなって、うん、もう一旦ゼロにして、ほんなら意外と毎日飲まなくてもいけるなってなってきて。
そうやね、確かに。
今日は家にあるものだけで飲もうって、まあそれもなくなるわけじゃないですか、
うん、
青森のストックが一回なくなった時があって、
はいはい、
どうしよう買おうかなって 悩んだ時には僕いつももう勝手に足が動いて買いに行ってたんです、その時に、うん、いやもうやめようってここでやめようって決めて、うん、でもその次の日はもう家帰り道寄らないって決めてるから、うん、要は寄らんでいいわけじゃないですか、うんうんうん、それが3日間ぐらい続いて、うん、自分の中でアルコールがない日が3日あったんですよ、うん、なんかすごいすがすがしい気持ちになってその3日やめたその次の日がちょっと休みの前の日やって、
うん、すごいわかる、
わかります、なんか多分
3日が一番辛くて、うん、3日目以降はもうダイエットのね話ずっとしてましたけど、うん、3日目以降は大丈夫なんですよ、
あ、そうなんや、
辛いの3日だけやったんで、俺も甘いもんとその酒やめた時も初めの3日間だけでした、はいはいはい、辛かった、
当たってたんやじゃん、
で後からはもう別にそのなくても、うん、まあコンビニに買いに行くっていう習慣がまずなくなるんで、うん、お金使わんくね、うん、なったりするから、やっぱり初めの3日間大事ですね、意思、うん、貫くんやったらまず3日ですよね、
3日耐える、
でも3日坊主って言いますもんね、3
日坊主って言いますもんね、でもそのもちろんやめるもしくは少なくすると、はい、まあ、お財布にも優しくなるわけじゃない、はい、でもそのそれをしてた時間があるでしょ、家で、
ああ
飲んでた時間、はいはい、
飲んでた時間、
そう、あ、家で飲んでた時間、その時間は今どうなってるの、
僕も子供ですもん、やっぱ子供に要はいやらしいんですけど、やっぱ飲みたいから奥さんとちょっと YouTube 見といて、やっぱ言っちゃってる時もあったんで、ご飯食べた後のフリータイムちょっとした時間ですけど、もう今はもう2人で絵描いたりとか、
あ、そんな、あ、それはやめてよかったね、
で物作り僕すごい好きなので、子供の描いた落書きとかをその T シャツにイラストしたりとかしてるんですよ、それを2人で見ながらこれどうするとか、手形をつけたら面白いんじゃない、うん、だから子供が言ったりするんで、うん、うわこの時間ええわと思って、あ、
そういう時間が増えて
るの、奥さんが一番喜んでるやろね、
いや、ほんまや
奥さんは飲んでるんですけど、ね、奥さんは、でもそれは全然いいんです、あの、うん、一緒にしなくていいんで、僕が個人でやったことやから、うん、
はいはい、
で朝のやっぱ寝起きが、うん、やっぱりベタにすごい目覚めいいですね、
あ、やっぱそうなんやね、
びっくりしました、うん、目覚ましなしで5時に全然起きれるようになったんで、うん、
あ、早出の時ね、
早出の時も、早出じゃない時も、うん、全然起きれるなって、
めっちゃ健康やね、
お前ええことやと思って、いや財布持って行ってないです最近、お金いらんわってなって、もう素敵で、もうおすすめですこれ、でビールってやっぱ美味しいですね、こんな味なんやと思って、最近僕やめたけど、まあやめたけど始めれたことが増えたっていうので、ま
あ
いいことかなっていうので、なんか
お前それやったらやめた甲斐があるというか、
はい、ほんまにそうです、
ちゃんとね、そうやってやめて引いた分何かちゃうものができてるから、
めっちゃいいです
ね、毎日足し算になってるからいいやん、
それ、ね、ご褒美すぎたいなって思いましたよね、やっぱ、
あ、まあまあ、
一日一日が、
確かに、
あとコンビニはやっぱねダメですね、あれ
コンビニはダメ、コンビニダメではないけどねとても便利、
足が向いちゃう、
すごいです、やっぱ、うん、うまいことできてるんやなって、うん、唐揚げくんとかね、うん、もうおかんといてって思ってましたもん、うん、最初のその3日間の時、うん、
はいはいはい、
でもそれ思い出して話してたらまた足向いてまんじゃん、
ほんまや、やばいな、今日はいいんですけどね、
あ、まあまあ、
今日はもう
ね、確かに、
やめたいこと、やめたいこと、何かありますか、
やめたこと、
僕はもうね、ずっとそのダイエットをね、うん、始めてからはもう本当にお酒と甘いものをほんまに取らなくなって、まあ、こういうちょっと収録で皆さんで集まる時とかはちょっと飲ませていただいたりとか、まあ、旅行行った時とかは飲みますけども、うん、他一切飲まないので、うん、それでだいぶだから何でしょうね、あの体の調子は良くなりましたよね、それやったから、
はいはい、
でもちょっと寝つきは悪くなって今まではだからそのお酒を飲んだ力で、うん、ほんまに布団入ったらスッて寝れる人やったんですけど、今ちょっとあんまり寝れなくなって、まあ、それがちょっとしんどいかなっていうのはありますけど、まあ、でも体重は減っていくんで、すごくだからそれはやめれて良かったなっていうのはまあまあまああるかなと、あとやからマクドナルドとかを一切食べなくなったんで、そのお酒と甘いものはまあちょこちょこね、ちょっと疲れた時にこう自分へのちょっとご褒美としてありますけど、そういうあのファーストフードみたいなをやめてからはちょっとだから別にファーストフードがダメとは、僕ずっとアルバイトをマクドナルドでしたんで全然推奨はしてるんですけども、
推奨
だから、ただその肌とかはやっぱちょっと綺麗になりますよね、ちょっとこうやっぱりこうカロリーが高いものとか脂っこいもの食べなくなってくると、だんだんこう調子は良くなってくるんで、それはまあまあ やめてよかったわけじゃ、食べたいですよ、今でもすごく食べたいなと思って、てりたまもどうしようか死ぬほど悩みましたけどやめましたね
なんか変えたいものとか、その、うん、例えばお酒減らす代わりに、うん、なんかこれは飲んでいて変えるじゃないですか、 代替えをするじゃないですか、はいはい、もうやっぱそれでは意味ないなと思いました。あもうガッて切る気持ちがないと、
ね、スパッといかなあかんねやろね。
もうやっぱ思いましたね、
それに関わるものはスパッといかないとか、
寄らないコンビニ寄らないとか、はい、安いから、うん、ビールスーパーの安いからとかそんな問題じゃないって決めて、うんうん、めっちゃ大事です。
違う扉を開けますね、うん、そのプロテインなんか今までこう、まあ、ダイエットするする言うてましたけど、うん、飲むこととか食べることなかったんですよ、はいはい、ただ今もダイエット本格的に始めたら、うん、どれが美味しいんだろうってこう一個ずつ飲み始めてで今までその品名ばっかり出していいんか分かんないですけど、うん、そのヨーグルトでそのプロテイン入ってるやつがね、うん、
はいはい、
あって、そんな今までダイエットなんかせんかったら絶対食べなかったと思うんです
よ、うん、関係ないもんですよね。
でも甘いもんを食べたらあかん、いやでもヨーグルトはいけるんじゃないかと、プロテイン入ってるから、はい、っていうポジティブな発想に変わって食べ出したらめっちゃ美味しいんですよ、某ヨーグルト。
ゴンさんめっちゃ調べそうもいっぱい、
う
ん、
調べそう
ですね。今はもうだからサラダチキンサラダ春雨スープ納豆ご飯、うん、その某ヨーグルトを食べて、うん、それだけで全然お腹いっぱいになるから、
うん、はいはい、ポジティブになりますね。確かに
お前だからまあ、うん、違う扉が開いたなって、いや、やめたからこそ何か違うものを入れたんかなっていうのはすごく大きいかなっていうのは、佐藤さんなんかありますか。
僕はね、やめたことというか、そのやめたいことというかね、やめなさいと言われてることはあるんですよ、はい、やめなさいっていうのがね、癖なんですけど、家で出てる癖らしくって、
はい、
何か考え事してたら自然とこう貧乏ゆすりみたいな体がこう動いてるんですって。
はいはい、
で僕と息子がそうなんですよ。
はい、
だから隣に座ってご飯食べてるんですけど、時々ね、2人で、息子は学校のこと考えてて、僕仕事の話をして話にしながら2人で言い方がそれをあんたらやめなさいっていうのをずっと、
スマプリをね
やめてって言って、ほんまにそれ出てるからって言って、2人ともえとか言って、ほんまや
一番やめたいことですね。
そうそう、一番やめたいこと。何でか知らんけど、
確かに癖はそうね、癖
なかなか抜けへんですもんね、うん、
息子曰く、でもいやこれをやってる人は頭の回転が速いからどうのこうのとか言いながら書いてる
から癖、ほんま癖あるある面白いですね。
まあまあ、
確かに
そう、これがやめたい癖、
貧乏ゆすりはね、確かにちょっとね、
そう、外では出てないみたいなんやけど、
貧乏ゆすりって名前もね、ちょっとね、
そうそう、あのネーミングやめてほしい、そう、あのネーミングがあるからそう思われてる気がする。そうそう、
確かにね、
うん、まあ、それがやめたいことかなと思いますね。で、確かにそのね、やめたことをその3日やめれると続くっていうね、話あるじゃないですか、
はい、
まあ、僕タバコを吸うんですけれど、
はい、
今まで幾度となく、もう今諦めてるんですけどね、禁煙をね、はいはいはい、してた時期もあって、3日やっぱり超えるとね、1週間ってやめれてましたわ。でそれが3年間の4年ぐらい続いてましたね、タバコやめてた時期は。
タバコはやめれないですね。
そう、でもそっからね、またもういいなって、ストレス発散のために魚釣り行ってね、釣り行って、釣り行ったらね、吸いたなるんですよ。
あ、けどな、そう、なんかセットですよね。
そうでね、やめてるくせに携帯灰皿持っていくから、それこそコンビニに足向くんよ、
はいはい、
足向いて買っちゃって、はい、で釣りしながらアウトドアとかねしてたら、やっぱり吸いたなるんで、それで吸ってまた吸い始めてしもて、ほんでもう無理やなこれと思って、そこからはやめてないけど。
無理に別にね、やめんでもね、思いますね。なんか世の中厳しいけど、僕全然いいと思うけどな。
これで毎日常連の目出したらどうなんやろうなって思うわ。
確かにね、うん、やめたいこといっぱいあるな、そう思うと。
ではここで一曲お届けしましょう。
はい、
はい、
今日曲を選んでくれたのは、
はい、私いぶきでございます。
はい、いぶき
といえば、
といえば
ミスターチルドレンではなくてですねミセスの方です。ミセスグリーンアップルです。
ほんまに好きやね。
っていうのもね、
好きやな、
ライブ当たったんで。
ええ
僕じゃなくて妻が当たったんで。
さすがやね、妻。
妻いぶき。
妻いぶき。妻いぶきちゃんが。
前もライブ。前も一回行ってなかった。
うん、奥さんです、それも。
ああ。
どっちも当たって。
持ってるな。
僕はどっちも外れました。二、ね、人揃えば運がいいっていうのでね。
ね、そういう感謝しない。
なんかそういうのあるみたいなんで。うん、でその中でね、うん、まあ僕らミセスファンとしては、ミセスファンのことジャムズって言うんですけどね。
うん、
画報人っていう歌がありまして。
画報人、
画報人
が我に会うに人、まあ、全ては人と会うことから始まるとか、はいはい、まあ、出会いの、まあ、ファンになってくれた出会いであったりとか、うん、もう歌詞を聞いててもまあすごい出会いのこと言ってて、
うん、
出会った人に感謝であったりとか、うん、そういうねすごいファンに向けた歌なんですよ。でこれが今年の確か新年の一発目で、
うん、
なんかのテレビで初めてミセスが出た時に生で歌ったんですよ。
生で
生放送、確か生放送だったと思う。
テレビでね。
はいはい、はい、僕たちミセスファンは一発目これできたかってなって、楽しみになって、でライブが当たったので、ぜひ紹介させていただきたいなっていうので、
はいはい、
こちらの曲を紹介させていただきます。それでは聴いていただきましょう。ミセスグリーンアップルで画法人です。
生徒層グランマチャンネル。
お別れの時間となりました。そう、一つね思い出した、この前のねジョニーさんの話で思い出した話がこの間あの先あって、
はいはい、
自転車やったかな、あのすれ違う時にあの邪魔やねん言われたり
とか、ありましたね。
そう、あれでショックやったわいう話をねしてて、あのふと思い出して自分も、はい、雨が降ってて、最近ちょっと天気が悪い日が続いてたじゃないですか。で傘さして歩いとったんですよ。で僕いつも傘さすときに、人とすれ違ったりとかするときは自分がちょっと濡れてもいいから傘ちょっと下げたり傘傾けたりするんですよ。でそれをねこういつもの癖でこうするじゃないですか。だったらね、若い女性がこう歩いて来られて、その人はもうノーガードですよ。自分は動かすこともなく避けるわけもなく来て、僕の傘にバーンって当たっていったんですよ。僕避けてるんですよ、こうやって濡れながら。で、すれ違いざまにめっちゃチッて下打ちして傷つくわ思って、あ、これかジョニーさん。
そうそう、経験して
しまう。理不尽の時ですね。
そうそうそう、なんでと思って、あ、そうなんやろうなってすんませんって思いながら道歩いててごめんって思った。
なるほどね。
もう閉じたったんちゃいます、
目の前で
もう濡れて。
そうそう、あ、これもあの若いお兄さんとか言ったら言われへんやろうなと思いながら、
いや、そんなことないんちゃいますか。
つら、もう傷つくわって思いながら、
いや、なるけど。
そう、もう雨もうシクシクしながら帰ったよ。もう
雨、あの今自転車厳しいなったじゃないですか。
先週の放送でもね、ちょっと自転車
の話ちょっとね言ってましたね。道路交通法とかね、
あの、おすすめのね、あのカッパ、
カッパ、
カッパ、僕まだええの買って、やっぱ100均とかのはやっぱもう一瞬じゃないですか。
うん、
で、あ、そうやね、ゴミ袋を穴開けて手を通してとかやっとったんですけど、やっぱ当たり前のに意味がないというか、いや、なんかええカッパないんかなと思って、あれ、ないですか、どこのがいいんやろと思って。
じゃあカッパ難しいですよね。俺もちょっとカッパを買わないといけないなと思って、はいはい、で今回その生徒層で被服費、
はい、
あの皆さんにちょっと年2回5000円ずつね、はい、支給させてもらって、今回ちょっとカッパだったり綺麗な服着てほしいからって言って4万円、
そうなん、ありがとう、
支給する
あ
のことになりまして、ただそのちゃんとね傘をささずにカッパを買ってねっていうのとか、靴もやっぱりちょっとこう汚れてしまってる靴とかの人もいるんで、まあまあ靴もね買ってくださいっていうので今回渡させる。ただカッパってやっぱ難しいですよね。いろんなところでカッパ売ってるけど、これ何がいいんやろうとか、これおしゃれを求めた方がいいのか、もう逆に濡れない方を、
いや、どうなんでしょうね。そうだから機能美、様式美やったらね、外にやっぱり回る人はやっぱり機能美じゃないとあかんでしょうし、
カッパだけでだいぶ喋れそうですよ。カッパはね、ごめんなさい、もうめっちゃ買わなあかんから悩んでるんですけど、上下セットのこうズボンを履くタイプなのか、でもたまに自転車すごいのであって、こう何ですか、ほんま、あの僕らではしたらダメですけど、こうエプロンをこうお棒に挟んで、こう何ていうんですか、滑り台みたいな感じでこう、ダメですよ、身体拘束なんてダメなんですけど、ああいうタイプの自転車にこう全部かけて、こういろんな方いてるじゃないですか。何のタイプがいいんやろうなっていう、でもあれって横から濡れるんちゃうんとかめっちゃ思ってしまってて、でも上下めっちゃ暑いじゃないですか、夏場とかになってくると。
夏、そうですね。
だからどうしたらいいんかなって。
これは宅配とか配達をしてる人とか、それこそね、あの郵便局の人やったりとかっていうの、どうしてんやろ、なんかあるんやろな、いいの。
僕昔はね、あれ着てたんですよ、スノボーのウェア着てたんですよ。
ああ、もうそういうの着てしまう。
まあまあまあ、確かにね、
冬場だけですけど、
うん、そんなんなったんなら、どれぐらいことになる、そんなん、倒れてしまう。
そうですね、前は、う
ん。某アウトドアブランドのやつを買ってしまった方が、まああれも濡れないじゃないですか。とか、何を買ったらいいんやろうな、
夏場のこと考えてなかったです
よ。だって言ってる間に梅雨になりますよ、あっという間に。
で、何が悲しいって、髪の毛セットしてもそんなんね、汗だらだらやったら崩れるじゃないですか。あれがだからちょっとね、
行きと帰りではねテンションちゃいますもんね。帰りはもうええやってなるけど、
職場行くために頭セットしてんのに着いた瞬間崩れてるってどうなんやろうっていうのはだいぶちょっと今悩んでますね。
もう一日一日梅雨の時期に一日終わったらもうおやくそなとれよ。
職場でセットするかですね。
まあ確かにいいですね
、うん、いつもその自分は濡れていいけど、うん、携帯だけ濡れたくないとか、うん、その守るとこいつも考えるんですよ、うん、で僕ロードバイクなんで、うん、ママチャリじゃないからもうお尻はもう捨ててるんですよ。絶対濡れるんで。
あ後ろは
後ろは 100% 濡れるんで、はいはいはい、うん、やっぱカバン濡れたくないからっていうのでゴミ袋っていうのを考えてあれ、うん、かぶれるじゃないですか。
はいはいはい。
でもやっぱ結局体勢が悪いからどうなのかなと思って、う
ん、でも多分これで悩んでる、
ね、
企業さんも多いんじゃないかな。どうしようってなってる、うん、今回そのあれが変わってね。
お客じゃなくて言うていいですか。もうグランマで作ったらいいんじゃないですか。あのだってみんな使うじゃないですか、うん、で僕らも悩むじゃないですか。あったら来ません。
結局でもそれであの今あるものに例えばロゴを入れるとかやったら分かりますけど、はい、もうデザインからいくんですか。で
デザインから
機能からもいくんですか。
機能性と
素材とか
夏用冬用とかね。
夏用冬
ですセパレートとか
半袖用とかね。ここ濡れてもいいから半袖で作ってほしいとか
それも開発コストが被覆費で済むんやろかそれ。
いや無理やな。あったらね、
いや助かります。
もしかしたら売れるかもしれないね。
結局はそこに売るっていうところ
今やったら売れますよね絶対ね。
今やったら売れると。
もう遅いな。
ちょっと考える
変わる前にやらんと考えんと。
確かに
メンバーカラーとかで決めてね、うん、どれが一番売れるかみたいな、
はい、すごいですね。コーポレートカラーじゃなくてメンバーカラーから行く
そうメンバーカラー発信でね。
メンバーカラーから行く。
いや面白い。いいありですね確かに。
でも機能的なものをね、何かそのこれをね聞いておられる方で、うん、あのヒントをねいただける方がねいらっしゃったらお便りしてほしいですね。
お便り欲しいです。
欲しい。全く分かれんので自分らどういうものがいいのか、
確かに、
うん、実際に使う人たちの声も聞かないといけないと思うし、う
ん、ぜひお便りをね、
はい、はい、お待ちしてます。
お待ちしております。
はい、お待ちしております。番組へのリクエスト、質問、感想など皆様からのメールもお待ちしております。メールアドレスは seitoso@yesfm.jp 生徒層@yesfm.jp です。またスマホアプリ FM プラプラからもメッセージが送れます。詳しくは Yes FM のホームページをご確認ください。では今日のお相手は生徒層チームグランマのサトプリオと
ゴーンとい
ぶきでした。
それではまた来週。
さようなら。